コリント信徒への第二の手紙、一章の12節から、22節というところです。こういうところは読んでもですね、どうも深く頭や心に入ってきにくいところではないかと思うんですね。マケドニア行ったとか、ユダヤへ送り出すとか、コリントへ持ってくるとか、それからしかりとかいなとかいうことですね。私たちが全く使わない関係のない地名とか、しかりだなんてですね、いなだなんて誰が今頃使うだろうかっていうことですね。一度も私なんかでも皆さんもそうだと思います。会話の中でしかりなんて言ったことはないですよね。いなだなんて言ったことない。それに全く使っていない日本語をこういうふうに使うとですね、それだけで分かりにくくなってしまうんです。ところがここのところの言語はごく普通の、非常にたくさん使う、子供でも使う、ごく普通の言葉なんですね。それでこういうふうに訳すると、なんか随分硬い感じになって違ってくるわけです。でこのしかりだなんてどうして、訳したのかということになりますが、これはもう文語から来てるわけですね。適当な訳語が口語ではないと思ったから、この訳者の方はこういうふうに誰も使わない言葉を入れてしまって訳してしまったわけです。これはギリシャ語ではないって言うんですね。イナっていうのはウーという言葉なんです。ないっていうのはですね、ないでないんですね。英語で言えばそのイエスという言葉です。英語ではイエス。ウーっていうのは英語でノーなんです。違うと。イエスかノーかなんて今言ったように英語でも、もちろん頭、子供でも幼児から使ってるわけです。ギリシャ語でもですね、ナイとウーっていうのはごく普通の言葉なんですね。そういうことでですね、なんかこういうところで聖書だからしかりだとか否だか訳さかならないとかいうふうに考えたのかもしれませんが、こういうふうな訳語だけでもですね、現代の人にここのことあんまり読んでもわからなくなるわけですね。で、この言葉はどういう意味かっていうと、はい、そのはいですね。それからもう一つですね、強調したその通りっていう両方持ってるわけです。ですね。その点はギリシャ語にはその二つ通り独特の意味があるんですね。単にはいということと、いやその通り、はいの非常に強調した形です。例えばですね、部屋の奥にして今日雨降ってるのって言ったら、その通りだなんて言わないですよね。それは、はい、イエスって言いますね。そういうことを考えて分かるように、強調してその通りなんていうふうなことはイエスということにはあまりないわけです。その通り、はいという言葉と、その通りだと。だから、これヘブライ語で言えば、その通りというのは、アーメンという言葉になる。真実その通りだと。それで、後からアーメンという点が出てくるんですね。なんでこんなところにアーメンというかっていうことなんですね。この辺でもよくわからないわけです。そこで、この言葉の使い方は、他のところにも出てくるわけですね。誓ってはダメっていう言葉ありますね、イエス様が。あなた方の言葉は、しかり、あるいは否でなければならない。そういうふうにですね、訳してあるから、誓ってはならない。しかりと言えたって、しかりと言ったことない。おかしなことになりますように、言いなさいったって言えないわけです。その言葉通り従えないような訳語ということを、どうも不適切だってことになりますよね。そういうことが見ても、この日本語の訳語っていうのはどうも日本語としてうまくぴったり合ってないのか、いろいろあるわけです。それで意味がわからないと。あのことはどういう意味かっていうとですね、今ではそういうことはほんなにないんですけど、もう大通りのところでですね、大声で祈ろうと、手を挙げて祈ろうっていうふうなことがですね、信仰的に熱心だというふうに思われるぐらいだったわけですね。そんなことは今時日本では考えられないことですですね。大きな通りで声を上げて祈ると、それぐらい偽善があったということです。心にもないのにですね、そういうふうに大声で熱心に乗ってるふりをして聞かして、私はこんなに熱心なんだと、そんなふうな非常な偽善があったと、横行してた。 まあ、そういう時代であったからですね、私はこのことをします、神にかけて誓いますというふうな人たちもおったわけです。ですね、祈りを覚えて通り出すぐらいだから、そういうふうに神にかけて誓う、誓うっていうのは約束するということのもっとはるかに強調した形ですね。神によって誓いますと。でそういうふうに神様っていうことを軽々しく使うことによって本当の信仰が消えていくということなの。嘘をしてたら。だからイエス様が言ったのは、私はこのことを誓いますとか言って神様に言うんではなくてですね、できますかって言ったら、はいと。やる気持ちありますかって、はいと。いや、ありませんと。まあそういうふうなことであってですね、本当は神様に委ねますという気持ちが本当だということだったんです。神様にみんな従いなさいという言葉ですから、だから神様を差し置いてですね、このことを絶対やると誓いますなんて本来言えないはずなんですね。ペテロがそういうことになってしまったわけです。絶対にあなたを否んだり否定したりしませんと、まあ、誓うように言ったんですね。だけど簡単に嘘を言ってしまったわけです。そういうふうに神様が全てを支配して、しかも人間の非常な弱さを知っておったらですね、必ずする、神かけて誓うなんていうことはありえないわけです。神様が許してくださったらそうしたいと思いますと、そういうことですね。どんなことでもそうです。どんなことでもしますなんて、帰りの交通事故でもあるかもしれない、明日突然何か起こるかわからない、大きな災害が起こるかもしれない、それは全部できなくなる。そういうふうにですね、人間という小さな弱いものはですね、およそ未来のことにかけて誓ったりはできない。だから誓ったらダメってイエス様が言ったんですね。まあ、そういうことで、まあ、日本では本当の神様ということを前提にしないから、人間だけのことなので、誓うということも軽々しく現代でも使っているわけですね。それからもう一つ他の例を出しておきますね。こういうことはお料理に出てきますから、例えばですね、マタイの福音書で、見ておきますね、マタイの福音書の11の11-26、ここにもないが出てくるんです。マタイの福音書、マタイの11-26、幼子のようなものに示されたと。この本当の真理をですね、いわゆる学問があるとか普通の意味の頭が良いとかいうふうなものにかえって隠して、幼子のような心のものを示したと。このそうです、これがないなんだ、今言ったその通りだと。父なる神様はそれは御心にかなうことです。こういう時に今言った強調ですね、はいではないんですね。この場合ここでもないっていうのはまさにその通り、まあ、そういうところですね。こんなふうにもこのないっていうのは使われるということですし、それからもう少しまたまたいで、まあ少しあと15章のところでもですね、15章、マタイの15-27です。ここもですね、この訳では分かりにくくなっていますね。どこにそれがあるのかって。これは元の文ではですね、ないキュリエ、はいイエス様ということなんです。その通りです、イエス様。 ごもっともですって訳してありますが、ごもっともです。これはない、これなんですね。その通りです。ない、キュウリへ、しよう。その通りですよ、と。まあ、こんな風にですね、同じないっていう言葉は、イエスとともにその通り、という両の意味を持ってる、使ってるんですね。でこれはまあ英語のイエスにもそういうそこまでの強い意味はないわけなので、さっき言ったように別の言葉で訳したりするところです。でそういうことを知ってないとここのところが分かりにくくなるわけですね。で、こういう一言にもですね、いろいろなニュアンスが、まあ、こもってるわけです。昔からの神の真実っていうことですね。まあそういうふうなこととつなげて、このたった一言なんですけど、まあ使っているんですね。それから、あと一つぐらいですね。実際に、はいって訳してあるところ。はい。これは、ヨハネの福音書の21章の15、ヨハネ福音書の21章の15です。で、ここもですね、ない、キュウリエ。さっきと同じなんです。ない、キュウリエ。はい、主、ここははいって訳してるんです。ですね。この人たち、非常に私を愛してるのか。ペテロが、はい、しよと。ない、キュウリエ。これは全く同じように訳してありますね。まあ、そういうふうに、イエス、マイロード。っていう感じですね。そういうことをですね、いろいろ分かった上でですね、今日のところに見てみないと、このしかりしかりだとかいないなとかなるからですね、どうも分からないということになるんですよね。はっきり確かに分かりにくいんです。はい、それでまあ元のところに帰っていきます。ここのところはですね、分かりにくい。今ちょっと説明がありましたが、何を書いてるかっていうと、パウロがですね、コリントへ行く。コリントからマケドニアへ行ってもっぺん来るとかいうようなことを言ってたのに、その前に言ってた通りに行えなくなったということなんですね。そうしたらコリントの教会の人の中にはですね、いろいろな人が起こって、そしてまだ信仰と言っても十分でない。党派争いをしているとか、この世でもあんまりないような、まあ、非常に汚れたことをしているとか、そんな人いば混入してたわけですね。だから、パウロはこれはですね、これはどうも嘘を言ったんだと。来ないでないかと。来ると言ったでないか。っていうような非常に低い次元で、なんとかパウロの力、影響力をなんか抜けようとしてですね、自分がそこで、勢力圏を持とうとするようなそういう非常に人間的な人たちもまだ混じっていたということなんです。こういうコリントのこういったのを見てですね、初めてその当時のまだ生まれたばかりのキリストの集まりっていうのの状態もわかるわけです。いろんな人が混じり込んでくるわけですね。まあ、聖書もなかったわけです。新約聖書なんて全然ないわけです。旧約聖書を持ってる人がほとんどいなかったわけですからね。本なんてそもそもなかったわけです。ほとんどそれでですね、そのことに対してパウロはですね、自分がそんなふうなですね、嘘を言ったりすることは決してありえないっていうことを非常に力を入れてるわけです。それは最初からのことです。あなた方に対して人間の知恵でなくて神様から受けた、純真と誠実によって神の恵みのもとに行動してきたんだと。だからそんなにですね、人間的にですね、行くと言いながら言わない、そんな嘘を言ったりすることはありえないではないかということなんですね。 で、こんなこと分かりきったようなことなんだけども、それぐらいですね、当時の教会というものも混乱した状態の人もいろいろおったということがよく分かるわけです。そういう中からですね、神様はいろいろな試練も与えて、そして良き指導者も与えて導かれていったと。そして迫害に耐えるような集まりにも座っていったということなんですね。で、ここでですね、ちょっと言葉の問題ですが、神から受けた純真と聖図によって、神の純真なんてどうも、これもまたよく分かりにくいですよね。で、このことはですね、純真とここで訳されておるわけですけれども、これもまたちょっと、私たちからするとちょっと分かりにくいわけですね。で、これはどういうことかというとですね、神の純真によってという、神が受けたというのはないわけですね。神の純真と誠実によって訳します。この純真と訳された言葉はですね、これこちらの向きにハテンです。ハプロテス。ハプロテスっていうのは何かというと、本来の意味はですね、これとほとんど同じ形はハプルースっていうのがあるんです。これはですね、英語になってずっと後にハっていうのにさらに強調するとですね、スって S の音が入り込むんですね。で、ハプル、シプル。で、N も入って、シンプルという英語になっていったわけです。ですね。このハっていう音は、ハートシート全然関係ないやけど、言葉の変遷でしばしばそういう言葉が起こるんですね。それで、ハプル、これはシプル。単純ということです。単純さ。単純ということは奥が深いのでですね、他の様々な道、分け道、汚れ、そういうの一切入っていかない。そういう意味のですね、単純って言ったら日本語でなんか悪いようになります。本来のこのシプルっていうのは違うんですね。だから神のハプルスって言ってるわけです。神様まっすぐだと。他のいかなる枝分かれ、横道、汚れがないという意味でですね。そういうことを言ってるんですね。同じこれもこういう意味で日本語の単純とか言ってもどうもぴったりしたことはないわけです。で、このことはこれの同じほとんど同じハプルスっていうのは別のところで、使われているんですが、それも、ほとんど訳語からは気がつかないことです。別のところっていうのはですね、このマタイの福音書でですね、マタイの三条の教えのとこで6章の22節ですね、マタイの6章の22節でですね、体の灯火は目であるとか、目が澄んでいればあなたの全身が明るいってあります。ここの意味も分かりにくいことなんですね。目というのは外から神の光が入ってくる入り口だと。で、その目が濁っていったら光が入ってこないからこう真っ暗になると。いうことです。この目が澄んでいるっていうのがハプルス、目が本当にまっすぐシンプル、シンプルですね。目がシンプルっていう意味は他のどこもよく読みをしないでまっすぐということなんです。そういう意味でこのここで澄んでいると訳されたりします。 ですね。でその同じハプロスとほとんど同じことのハプロテアス、これは形です。こちらは名詞形です。ハプロス名詞形ですね。それと今日のところ神のこのハプロス、単純、神の全く単純で、単純という日本語では誤解が起こりやすいので清さというふうに訳しているわけです。だから元はって言ったらこの概念はまっすぐということなんですね。神様だけは全くの汚れ、歪み、分け道がないと。だから自分もそれを受けてるからまっすぐに行って行動するんだと言ってるわけです。人間はあちらのことを考え、こちらのことを考えて絶えず揺れ動いているわけですね。神様は決して揺れ動かないお方。それによって私はしてる、言ってるって言ってるんですね。はい、こういうことで元に帰ってくださいね。で、そこでもう一度あなた方はもう一度15節ですね。15節、恵みを受けるようにとあなた方のとこへ行くと、要するに2回行こうとしていたと言ってるんですね。これはそこにパウロのように本当に祈りを持って聖霊に頼って行くだけでもすでに恵みがそこに自然とこぼれ落ちるというか流れです。そういうことがあったので、もう一度恵みを受けるようにと、もちろん語る御言葉もそうですけれども、そういう存在それ自体から祝福が流れ出るという、まあ、そういったことを意味しているということも考えられます。で、そういう計画を立てたけれどその通りにできなかった、これは人間的な考えなのかと、そんなことでありえないというんで17節、私にとってしかりしかりが同時にいないならとなるのでしょうかって、これを最初に分かりにくいと言ったわけですね。これはですね、行くと言ったのに行かないと、巣に絶えず行くと言ったり行かないと動揺しているのかと、そんなふうなものではないって言ってるんです。人間はいつも揺れ動いてるですね。そういうことで非常にその点が違うということをここで言おうとしているわけです。で、ある英語訳ではですね、私の言葉は、あなたに対する私の言葉はイエスとノーと間で絶えずウェーブ、絶えず波打ってる、揺れ動くんではないと。My words to you doesn't wave between yes and no。 そう訳しているのもあるぐらいですね。 My words to you doesn't wave between yes and no。 Yes と no、 はいと言って違うと、こうすると言ってこうしない、絶えずそう揺れ動いている波のように、そんなものってありえないと、一貫してるんだと。それがですね、このしかりしかりが同時にいないなとなるのでしょうか、なんていう訳し方になっているわけです。神様だけが一貫している、それをしっかり受け取っているから私もそのようにですね、一貫して物事を言ってしているんだと。これを今の私から見たらですね、こんなに強く言わなくても分かってくれるんじゃないかと思うぐらいっていうのは、そのぐらいですね、パウロに対して反対をして、そういう力影響を覗こうとするような人たちまで入っておったと。でパウロは別のところでも絶えざる戦いがあるっていうのは、そういうことなんですね。こういうことはですね、ローマ書の3章や5章だけをいくら繰り返しても分からないわけなんです。コリントの手紙なんかを詳しくきちんと読んでいきますと、当時のその難しい状況、そういう中から導かれていったっていうのが分かるわけですね。はい、それでまあ18、神は真実な方なんだということですね。それを言い換えて言ってるわけです。で、もう一遍これをあなた方に向けた私の言葉はそうだと言いながらそうでないとかいう絶えず動揺をウィーブしてるんではない。そしてここからですね、またもう一度神の子イエス・キリストはしかりと同時にいなとやったことはない、この言い方も分かりにくいですよね。こんな言い方は私たちもしないからですね。キリストはしかりと同時にいなとなったことはないなんて、そんなことは誰も言わないから分からないんですが、これはこの方においてしかりだけ その通りなると真実だと、それだけが示されたと、それだけだと。実現したってありますが、これは義の前に実現してきた、完成してきた、そうなってきたという完了形で書いてありますが、これはどうしてかと、こういうことをですね、まあ、言うがあるから、それでこのようなことが聖書の中に収められているわけです。2000年も前にですよ、パウロがここへ行くって言うといけなかったと、それをコリントの人たちはけしからん、嘘言ってるんじゃないか、そんなことを言ってるなんて、今よこれだけだったら意味がないわけです。なんでそのようなある地方の教会の人たちが文句を言ったようなことは我々聖書と言って起きなきゃいけないのかと。それだったら意味ないけれども、そういう当時の具体的な問題の中でパウロはですね、いつも深い真理を語っているんですね。当時の人たちが問われせしとったら、こんなことではいけないっていう中でですね、でも成長させるのは神様なんだと。だから神様だけは本当にしっかりと私たちは頼らなきゃいけないという、まあそういうこととかですね。中には死んだ人も復活しないと言っている人もで大きな問題になっている。そこでそういうふうに復活ということ。それからそういう中から信仰と希望と愛という大きな大事なことも言っているわけですね。具体的な小さなように見える言い争いとか議論とか分裂とか、そういうことをきちんと説明する中で非常に大事な真理をパウロはいつも使っていっているわけです。それでこのようなことが聖書に入っているんですね。で、このところもですね、ここからキリストこそは叱りだけが実現したって、これを分かりやすく言うことはですね、キリストによってですね、本当にその通り、この場合は叱りというのはその通りでいいさっき言った。単なるはい、いいえではないんですね。まさにその通りになったと。例えば、創世記で闇と空虚と混乱の中に、だけど、光あれと言ったら本当に光があったと。これはキリストによって本当にその通りになったわけです。私に従ってくる者は命の光を得る。ということで、世界の無数の人たちはそれを霊的に経験してきたわけですね。だから続いてきたわけです。まあ日本では中国のキリスト教って全く話題にならないですね。もう外交紛争ばかりで、毎朝新聞でも私が前から言ったように、1億人を超えてると、まあ、世界第二のキリスト教国だ、現在ではそうだっていうぐらいですね。そういうこともですね、キリストは本当にですね、単に希望して消えるんでないと、それを本当に実現していくお方なんだと、キリストこそ本当にその通りになるお方なんだと、それを経験していくから広がる、あるいは消えない、どんなに圧迫されても消えたと思ってもまた別のところで起きる。これも実際そういうことでですね、他の人間が言ったことは全くその通りじゃないわけです。これも典型的に科学技術なんて本当にその通りになると思い込まされた。けども、もう世界の人も知ったように、原子力発電というですね、世界の最高の科学技術を、まあ原子物理学っていうのは非常に困難な、キューリー夫人やら、アインシュタインみんな関わってるわけです。ノーベル賞をもらってさ、たくさんあるんですね、原子物理学の研究で。キューリーさんもそうですけど。そのように非常な天才的な人と排出して、原子核の分裂、核の状況、どうして放射線というものが出てくるのか、そのかを極めたわけです。ところがそれが現代の世界の最高のですね、滅ぼす要因になってしまったんです。核兵器にしても原子力発電でも、そのぐらいですね、こんなものは大丈夫なんて言っても、科学技術や政治家や文学者、誰がどう言ったってそれはしっかりそうだ、大丈夫だと言ってもそれいいな、違うなということになる。で、その神様、キリスト様だけがですね、全てのことは何が起こってもですね、本当に聖書が言ったようになると、最終的にはですね。新しい天と地ってもそうなんです。そういう神様、本当にその通りになる。私たちも新しい霊的体っていうのはどんなにかは思い描けないです。言葉っていうのは目に見えないものは十分言えないんですからね、当然です。花を見て綺麗だな、感動したわ、感激した、このぐらいしかないわけなんです。あっと驚いたとか、 そんないくら言ったからって花の本当の美しさらですね、表せるもんではないですね。そういうことを見てわかるようにですね、私、霊の体、キリストと同じだったら、いくら言葉で言ったって言えるはずがないわけです。新しい天と地もないですね。それをさらに言えない。だからそれはもう本当に信じるということなんです。まあ、そういうふうに、キリストこそは、この本当に真実なお方で、すべてキリストによってその通りになっていく。悪いことがいっぱい起こったと。もうダメだと思ってもイエス様はですね、パウロに告げて、すべてのことは聖霊によって善となるとですね、万事が働いて益となる、良きとなると。これはパウロも聖霊によって示された。そういうふうなことをみんな経験できるはずなんですね。悪いことは良くなりますよって言ったことです。あ、本当にキリストによってです。だし、キリストによらなかったら悪いのは悪いまま、ますます落ち込んでいくわけです。たとえ私たちが大きな災害に遭うとも、死のうともですね、キリストによって私たちは全く新しくされるわけです。キリストは全てに勝利する。本当にその通りっていうことになるわけですね。死んでも蘇らせてくださるんだから、たとえ殺されても蘇らせてくださるわけです。それ以上のもないわけです。そんなに比べたこの世の人間、どうすることもできますよね。どんなに親しい友達でも家族であっても、死んでいくのを一回したら絶対できないし、この世の世界の悪をですね、良くするか絶対できないわけです。どんな権力者も。誰もできない。それを神様がする。と言われてるんですね。そして神様真実ということは、それはその通りになる。そういう意味でキリストにおいてということです。この方を通してみんなこの通りになるんだと、アーメンと言えるというんですね。アーメンとはそういうこの強い強調なんです。ないということの強調、ヘブライ語で言えばアーメンなんです。旧約聖書は何について書いてあるかって、ある人が、複数の人から聞いたですね、比較的最近も聞きましたけど、東京におる人が、旧約聖書を読むのもあんまり嫌だったと。こんな神様と新約聖書の神様同じであるはずがないというふうにずっと思ってきたと言うんですね。だけど私の話しているような出エジプト記とか、それを聞いて初めて旧約聖書の本当の意味、あるいは読み方が分かったと言われた方がいます。ずっとそういうふうにですね、旧約聖書に誤解、間違った思いを持っていたと。その人はたくさんおるはずです。クリスチャンの中にも。で、それは、まあ、簡単なですね、ヨハネの福音書の、こういう一言をはっきりちゃんと受け取ってないし、まあ、一般の教会もそういうことをきちっと言わないということでも関係しているかと思いますね。ヨハネの福音書のですね、5章の39です。ヨハネ福音書5章の39、あなたたちは、この場合聖書っていうのは旧約聖書のことですよ。新約聖書はできてなかったんですからね。聖書、旧約聖書のその聖書の中に永遠の命があると考えて研究しているであるか。ところが聖書、旧約聖書、私について証しをしているものだったと。一言言うとこういうことなんです。旧約聖書って何なのかって言うと、単なる歴史でもない、昔の話でもない、神話でもないんです。ですから、旧約聖書っていうの読み方本当に大事なんですね。読み方間違ったら、まあそういうふうに全く反対方向に行ってしまう。これはみんなですね、いろんな意味でキリストを証ししている。キリストを指し示しておるわけです。この一言ですね、この一言しっかり持ってなかったら間違うわけですね。はっきり直接的に指し示しているのは、イザヤが非常にはっきりと示している。これは誘拐でしてきたので、集会の CD を、まあ、きちんと聞かれて、 方はそれは分かっていると思いますが、なかなかきちんと聞いてない方もおるし、繰り返し聞いている方もおられると思いますね。で、その点をちょっと見といたらいいと思います。こういうふうにキリストによってその通りだってなったという、イザヤ書の、イザヤ書の例えば11章、イザヤ書は一番そういう意味では旧約聖書で、キリストを直接的に指し示す。他もみんなそうなんですけども、イザヤ書の11章の最初ですね、一番最初、エッサイの株から1078ページですね、一つの切り株が、芽が出てきたというところですね。で、若いだけでそこに主の霊、英知の霊、力の霊だと、主を恐れる霊、要するにこうやって神の霊が注がれる人っていうのを強調させてるわけです。みんな霊、霊、霊と書いてあります。そうして目で見える表面の裁いたりしないと、本当に奥にあるもの、そして弱い人たちのために正しい、裁きを、貧しい人たち、苦しんでる人を取りなすと。そして、まあ、いくら言っても背き続けるのには裁きを、適切な裁きも与えるという、もうこれはそのままキリストによって、実現されたと、キリストによって本当の意味で叱りになったということであるしですね、これもたくさんあるんですけど、非常に代表的なところ、イザヤ書の35章のような記事もそうなんですね。イザヤ書の35章ではですね、荒れの荒れ地、砂漠、水がない、そこにですね喜びが現れる、水が流れる、花も咲くっていう、これはキリストによってですね、キリストをしっかり受け取ったほどそれが実現すると。キリストが花であり水であり命だからですよね。その下の段もそうですけどね、目が見えなかった人も見えるようになる、聞こえない人の耳が開くと、これも現実にその視覚障害者、聴覚障害者の心の目が開かれた。でも私たちはみんな霊的に目が閉じられていたものだったんです。神様のことなんか聞こえないものだったのが開いてくださった。これもキリストによって、キリストをしっかり私たちが受け取れば受け取るほどこれが実現していく。だからキリストを指し示しているということであるし、あと一つだけですね、42章です。イザヤ書の42章、見よ私のしもべと、ここにもですね、そのしもべたる者に神の霊が置かれると、国々に正しい裁き、正しい道を示すということなんですね。公平、正義を表すということを言ってるんです。で、傷ついた足を折ることない、暗くなって消えかかっているものを消してしまわないと、それを燃え立たせるっていう、この世の力は消えようとしているものを消してしまおうと、そしてそれを用いて強いもの、余計に利益を得ようとするのがこの世のことですね。戦争なまさにそうです。徹底して弱いものを踏みつぶして、強者が国を取ったり金を取ったり人民を取ったりするのが戦争ですよね。はい、まあ、こんなふうに、この究極のがイザヤ53章ですね。本当にイエス様そのものを私たちの罪を担って死んでくださったとあります。こういうふうにですね、旧約聖書はキリストのことを証ししているということなんです。だからそれで今日のところいろいろ回りくどいようなことですけれども、こういうところにてキリストによってことごとくその通りになったと言ってるんですね、パウロ。今日のところ戻ります。20節、 神のさまざまな旧約聖書における予言、約束はこの方、キリストにおいてみんなその通り。だからその通りってヘブライ語でアーメンと呼ばれた。アーメンとなったんだと。ですね。アーメンというのは、だから軽々しい意味ではないんですね。3000年とずっと続いてきたのは、そういう重要な意味をいろんな持ってるんです。キリストこそアーメンなるお方なんだと。で、まあ、聖書は普通はこんなにあちこち開いたりしないわけですね。自分で読むときもさーっとこう読んでいくから、その関連性がわからないと思って、直接私があらかじめこの聖書の箇所を引用して印刷して持ってくるっていう方も前にやってたんですが、その紙すぐになくしてしまうんですね。で聖書を読まないと。でなるべくこういうときに印もつけたら赤鉛筆で印をしてですね、その箇所に馴染みをですね、馴染みをつけてもらおうと思って、いちいちもうこういうふうに私はそういう印刷したり、いわゆるレジュメっていうものを作らないようにしてるんです。レジュメになるものを作るとそればっかり目がいってしまう。あとはみんなの紙を捨ててしまう人ほとんどですから、みんな消えるんですね。それも自分の聖書を読むと、そのことはずっと大事であるということですね。それ一つだけ、キリストのことをそのまま指しているというところ、これは以前に学んだところで記憶しているかどうか分かりませんが、キリストのことをアーメンの方だって、真実の方だって意味ですね。今言ったようにそれはどこにあるかっていうと、黙示録です。黙示録の3章14、黙示録の3章の14、黙示録の3章の14ですね。ここでラオデキアにある教会の天使にこう書き送って、アーメンなる方と、でピストスでアレーシノス、聖地で真実の証人、万物に創造された万物の源であるお方と、このアーメンなる方ってそういう意味で言ってるんですね。キリストにとって全てはその通りになった、全てを完成させる方、まあ、そういうことです。はい。それで、まあ、今日の最後ちょっともうなくなって、あと一つでもう終わります。それで元々に帰れば、そういう全てのことを分からせてくださった、これが聖霊だと言おうとしているんですね。聖霊、心に印、印、判を押すようにして、そういうことみんな分かるように聖霊を与えてくださった。そしてキリストこそ本当に真実なアーメンなるお方っていうのも分かるようになったと。頭で考えても研究しても分からないということですね。いくら経験積んでも分からないと、聖なる霊、聖霊が注がれたら本当にその通りだと分かると。はい、そういうことで今日は終わります。